8、一般質問。ズバリ調整を問う。定例会で議員が行政や政策に関する質問をし、提案をする場です。地域の課題に対処し、住民の声を反映させるための大切な場所です。議員の持ち時間は60分以内です。紙面の都合上、ほんの一部の掲載となります。掲載されてあります。QR コードから YouTube で動画をご確認ください。なお、長野真澄議員は都合により一般質問を行いませんでした。はじめに質問者は、輝菊池浩二、就学援助制度と中学校制服の値段。ある調査によると、新入学準備のうち制服代が用意が難しい費用という結果が出ている。費用の捻出方法は生活費を削ったり、借り入れ等で就学援助制度の利用が 53% にとどまる。就学援助制度のうち入学準備金は十分に役割を果たし機能しているか。
学校教育課。他の市町村と比較して不足はしていないが、実際に必要なものが買えない家庭がある。個別の支援が必要と考えている。
個別の支援とは？
学校教育課。平均額を支給しても難しい家庭は相談に応じながら支援できるよう努めている。
制服の共通化はスケールメリットもあるが、検討は？
学校教育課。ブレザーの生地と仕様を共通化した。
学校にも教育委員会にも制服の使用書はないが、生徒保護者や制服販売店から公開を求められた場合にどう対応するか。
学校教育課。使用書を早急に制服メーカーから取り寄せ、公開することは可能と考える。
制服は3校で価格差がある。しかも男女で同じ制服のはずだが、男女でも価格差がある。なぜか。
学校教育課。学校間で価格差が大きく生じることは避けるべきだ。
価格差を知っていたか。
学校教育課長。把握はしていた。まだまだ改善の余地はある。
3校のうち1校だけ特別値引き、アプリクーポンがあるが、他の2校にはない。公として適切か。
学校教育課。3校同程度の制服価格が適当と考える。現在制服販売店と交渉しているが、継続して働きかけていく。見直しながら進め、改善に努めていければと考えている。
三好未来、林よしみ。子どもに優しい街づくり。子どもに優しい街づくりはどのように進めていくのか。
子ども支援課。子どもの権利条約の理念や政策研究所の提言を踏まえ、子どもの権利に関する条例を策定する。ユニセフの CFCI に取り組み、理念を具現化する。子ども政策推進本部を中心に、住民とともに子どもに優しい街づくりを進める。ユニセフ日本型 CFCI 候補自治体への申請も検討をしていく。
子どもの居場所の一つであるプレイパークへの支援は？
子ども支援課。どのような支援ができるか検討をしていく。
子どもの居場所マップを作成してはどうか。
子ども支援課。子どもを中心とした政策展開において、分かりやすい情報を発信のための居場所マップ作成は重要と考える。
部活動の現状について、休部や廃部の基準は？
学校教育課。新入部員が入らず、現部員が活動を終えた時点で廃部、新体制となった時点で大会参加人数に部員数が達していない場合は、次年度の募集を停止するなど、2校で定めている。早い時点で対象となる生徒や保護者への周知、意見を踏まえながら進めていくことが大切と考える。
休部や廃部を検討する前に合同部活動を積極的に検討すべきでは。
学校教育課、令和6年度の新人戦から三好中と藤久保中の野球部が合同となる。生徒の活動機会が損なわれることのないよう、各校の状況も鑑み、合同部活動を進めていく。
その他、地域スポーツクラブアドバイザー派遣制度の活用について、吉村光子、学校の統廃合はやめるべき。町と学校再編等審議会は、上富小学校の統廃合に関わるアンケート調査をした。設問は、三好小学校との統合についての考えを聞くもの。アンケート結果では、上富小学校在籍の世帯は、反対が 36%、どちらかといえば反対が 23% で、合わせると 59% が反対。アンケートからは、現在の上富小学校の存続を求める結果だった。アンケート結果をどのように考えるか。
教育長、賛成、反対といろいろな意見がある。
住民が要望書を提出。住民より251名の署名を添えて要望書が提出された。要望項目は、1、上富小学校の存続を求める。2、三好小学校の存続を求める。3、三好小学校と三好中学校の小中一貫校はしないでください。この要望書をどのように受け止めたか。
教育長、学校再編等審議会会長宛ての提出なので、回答は控えさせてもらう。
施政方針について、新たな教育として MOVE プランがある。しかしながら、今までの知識と技能教育がより大事ではないか。
教育センター、基礎教育を根本として考えたい。
交通安全、渋滞対策。三好スマートインターチェンジが古化と車種拡大により大型車の交通量が多くなった。安全と渋滞解消対策を早急に講じるべきでは。
総合調整官、交通量調査を行うので、その結果を見て対策を考えたい。
集会所の統廃合問題。現在ある25箇所の集会所のうち9箇所の集会場をなくす計画だが、検討は。
自治安心化、利用者団体と話し合っていく。
輝き牛丸愛子、きれいな街づくりは行政から。住民課側入り口、町内案内図の更新の検討は。
施設マネジメント課、福祉課入り口と同様のものを設置予定。現在設置しているものは撤去の方向で検討をする。
資源としての売却は。
施設マネジメント課、今後検討をする。
交通ルール啓発看板の枚数、場所の把握、点検は。
道路交通課、平成29年以降設置分は把握しているが、以前のものは把握できていない。早期に町内全域の把握が進むよう調査を進める。
劣化した看板が長期間放置されている理由は。
道路交通課、全数把握ができておらず見落としている箇所もある。発見次第取り替えなどの対応をしたい。
放灯器啓発看板の枚数、場所の把握、点検は。
環境課、直近のものは把握しているが、過去年分は記録がないものもあり、全数把握に至っていない。台帳管理を継続し、把握に努める。
過去3年間の不法投棄の相談件数は。
環境課、令和3年10件、令和4年39件、令和5年39件。
人感センター付きライトや、鏡付き不法投棄啓発看板等、設置希望者に補助を出して普及を進めては。
環境課、不法投棄されにくい状況を作る手段として大変有効である。 財政負担もあるが検討をしたい。
道路沿いの除草は何名で対応しているか。
道路交通課、基本的に職員1名で対応。範囲や量が多い場合は2、3名で実施。歩道上の植え込みなどは業務委託する場合もある。
除草作業の負担について課の認識は。
道路交通課、職員のみでは町内全域の適切な管理は厳しい状態にある。業務委託も上手に活用したい。
公明党桃園のり子、放課後子ども教室の早期実施を。子どもの居場所づくりの推進について。国が示した子どもの居場所づくりに関する指針について町の考えは。
子ども支援課、子どもの居場所づくりは町が実施する子どもに優しい町づくり事業でも大切な取り組みとなる。指針に基づき事業に反映させたい。
令和3年6月定例会で放課後子ども教室設置の提案をしたが、その後の協議は。
社会教育課、提案をいただいた後、県へ解説内容の紹介、町内で活動している団体や NPO との協議を行ったが、コロナ禍や団体の諸事情もあり実現できなかった。
保護者の就労に関わらず、放課後に児童が安心して過ごせる居場所として放課後子ども教室の設置を進めてはどうか。
教育長、放課後安心して過ごせる居場所は大切であり、これまで多方面から調査し検討をしてきた。ぜひ来年度の設置を目指したい。
第6次総合計画に地域まるごと学びの創出とある。子どもの学びや体験活動を地域で支える仕組みとして放課後子ども教室は有効と考えるがどうか。
町長、放課後子ども教室は第6次総合計画の目指すところと同じで大変有効と考える。町が実施する子どもに優しい町づくりの上でも大切であり、総力を挙げ実施に向け取り組んでいく。
公共施設のバリアフリー化について。高齢者も障害のある方も利用しやすいよう、総合運動場管理棟、トイレの階段横に手すり設置の必要性を提案してきたがどうか。
文化スポーツ推進課、指定管理者との調整会議で指定管理者負担の設置となり、現在契約が行われている。
三好未来、細田光恵、非常用井戸の活用について。町内5つの深井戸の維持管理はどのように行っているか。
上下水道課、ポンプの分解点検、カメラ調査、40項目の水質検査にダイオキシン類、PFOS 等も対象にした検査を行っている。
民間の非常用井戸をマップを使い周知しては。
自治安心課、個人情報の観点から承諾を得ての周知を検討していきたい。
水質検査結果と現状は。
自治安心課、年1回の水質検査ではおおむね適合しているが、濁度等の影響があり生活用水への使用が主となっている。
非常用井戸の必要性をどう考えるか。
自治安心課、常時備蓄に不足する場合や主に生活用水の備えとして整備していく必要があると考える。
発電機を備えていない状況等は把握しているか。
自治安心課、電力供給が可能か適宜確認していきたいと思う。
災害応急用井戸の手引きを作成活用しては。
自治安心課、災害用井戸活用を再考して総合的に検討をしていきたい。
マイナンバーを活用した業務について。マイナンバー情報照会を利用していない原因は。
財政デジタル推進課、 税情報などの情報照会が解禁される時期が定められ、必要な時に最新情報が得られず、回答として取得できる情報が不足している。
十分な業務効率化となっていない現状をどのように考えるか。
町長、一定の効果は上がっていると思うが、人員削減や業務時間の減少というまでの効率化には至っていない。ある意味、まだ過渡期なのだろうという認識である。
三好未来、細谷光弘。三好スマートインターチェンジ、古賀後の対策。インター古賀前の利用は1日4400台だった。開通後の交通量の推移は、
総合調整官、1日あたり約1万台の利用がある。
交通量の増加を受けて、今後の道路整備対策方針は、
総合調整官、町内34カ所の交差点交通量調査を行い、その分析、比較をして対策を検討をしていく。
開通後、予想以上に交通量が増加したが、県道56号線、町道幹線12、13号線の交差点については、今後どういった改善をしていくのか。
道路交通化、拡幅し、右折帯整備は必要と考え、県に引き続き要望をしていく。
三好小学校前交差点は、
道路交通化、右折帯の整備が必要なので、引き続き埼玉県に予算要望を続けていく。
商工会の藤久保地域拠点施設への移転について、まだ賃料について同意となってないが、他の自治体の状況を見て相当の減免をすべきと考えるがどうか。
施設マネジメント化、他の自治体の状況とバランスを取る必要はあると思う。
介護保険料等について、介護保険料は改定のたびに上がっている。今後の保険料を上げないために町がこれからできる取り組みは。
健康増進化、介護給付適正化事業として要介護認定の適正化、ケアプラン点検、福祉用具の購入貸与調査、医療情報の縦覧点検を主要事業として進めていく。
自立支援、介護予防、重症化防止対策の部分がとても大事だと思うが、新たに町で強化していく取り組みは。
健康増進化、東京大学高齢社会総合研究機構と協定し、健康増進、フレイル予防に着目した事業を進める。
第8期計画期間第1号介護保険 QR コードが掲載されております。公明党小松慎介、町全体で行政連絡庫の加入促進を。過去3年間の行政連絡庫加入世帯数、加入率の推移は。
自治安心化、令和4年度8500世帯、令和5年度8030世帯、令和6年度は7710世帯、41.7%。
消滅した自治会等は。
自治安心化、令和4年度から3年間で6件減少。
統合計画に加入率の目標があるが、達成への取り組みは。
自治安心化、イベント時や転入者向けの啓発など。
千葉市では管理組合を自治会とする取り組みを実施、他の市の事例も参考にしては。
自治安心化、参考事例として退職と共有したい。
若い世代の加入促進のため、渋谷区お隣サンデーの日や札幌市町内会づっくり読本のような取り組みも参考にすべきでは。
自治安心化、参考になる、区長会で共有したい。
町関係者の加入促進は。
自治安心化、検討いただけるよう加入促進を図りたい。
社会福祉協議会会員募集等、町等が行うべきでは、
福祉課、共同で集金する方式へ変更する区もある。
区へ協力依頼する行事、町や学校等が主体的に運営すると、見直しの必要性は、
自治安心課、区長会と話し見直しも検討をしたい。
区の維持が困難となった場合、町への影響は、
自治安心課、防災面での影響や地域の声が町に届きにくくなる懸念がある。
区の課題解決のため地域別懇談会を実施しては、
町長、改めて重要性を認識、担当課と協議したい。
家屋の揺れについて、官民の道路工事完了後、路面状況の確認体制構築は、
道路交通課、現地確認や検査、パトロール等を実施。
大型車が多い路線は路盤強化すると、対策検討は、
町長、改善に努めたい。
日本共産党、光下茂幸、ゴミ不法投棄解消と住民の足確保。ゴミ不当投棄解消問題は4回目になるが、フォレストシティ構想の2026年までの取り組みから言っても必須の課題ではないか。
環境課、重要課題と認識し、撤去補助金制度を作ったが機能していない。住民、企業、町の連携で環境保全を目指すとともに、住民にもっと寄り添った対応をしていきたい。
いろいろ提案してきたが、廃棄物処理法の土地所有者の責任が立ちはだかっている。町が日産するように地権者と会い、事務的なお手伝いをし、個人負担を限りなく少なくし、全国的に稀な制度を生きたものにするしかないのではないか。
町長、世界農業遺産との関係で来庁した FAO 委員が、首都圏近郊で続いている地割りや伝統農法を見て、奇跡と言った。私たちにはこれを後世に伝える責任がある。提案を参考にしながら、今年中に何らかの見るべき前進を図りたい。
計画待ちにならず、バス事業などの推進を。近隣市はバス事業に5000万円から8000万円出している。大手不動産会社による町の幸福度調査で、2年連続日本一の鳩山町が8300万円支出しているが、三好町に置き換えると2億2000万円にもなる。三好町の税収は事業所の力もあり、市に負けない部分がある。いる、夜間、人口県下1と誇るだけでなく、町に働きに来る人たちにさすがに違う、便利になったという仕事をしてほしいが。
町長、公共交通は町の上位の計画だ。まもなく答申が出る。利便性の向上や定住人口を増やすためにもできる限り努力したい。
その他、一水対策、交通指導員の身分について、輝き、久保健二、交通弱者を犠牲にしない安全対策。昨年9月の一般質問において、災害級の猛暑ということで、当初令和8年から11年までの4カ年計画だった整備を、令和6年度、7年度の2カ年で前倒しして整備を行っていただけることになった、町内小中学校体育館への空調設備の整備だが、小中学校体育館に設置予定の GHP に対し、藤久保地域拠点施設には EHP を導入予定だが、違う方式の熱源を選択した理由は、 GHP はガスで動くエアコン、 EHP は電気で動くエアコンのことです。
施設マネジメント課、 EHP、GHP それぞれ特色があるが、交付を受ける予補助金の要件にゼブレディ、これは再生可能エネルギーを除き、 基準一次エネルギー消費量から 50% 以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建築物のことです。これ以上の性能が要求されるため、他の熱源より評価の高い EHP を選択した。
GHP、EHP のメンテナンス費用を含むそれぞれのランニングコストは、
施設マネジメント課、藤久保拠点施設における単年度のランニングコストは EHP で約2600万円、GHP で約1900万円、故障頻度や修理費用などを勘案した場合、20年間のライフサイクルでは EHP の方が1800万円安くなる。教育総務課、一校あたり GHP だと年間費用約315万円、EHP だと350万円。GHP の空調機メンテナンスだが、室外機は1台あたり2万円。各校3台設置のため、計6万円程度。
三好スマートインターチェンジがフル化して、3月10日に開通したが、開通後の課題は？
総合調整官、開通当初より、10日間程度、上り線側の出口を先頭に、高速本線まで渋滞していた。出入り口変更に伴う問い合わせがあった。
上り線インター周辺の歩道内に、案内板の支柱や標識等が立てられていて、歩行者の通行の妨げになっているが、是正の計画は？
総合調整官、是正の必要性を検討していきたい。
日本共産党、増田真澄。事業計画の管理は重要。令和4年4月に子どもの貧困対策推進計画が施行されて2年が経過し、見直しの年となった。施行後の状況は、町の計画の対象年齢は18歳までだが、社会的自立に移行する20歳代前半までと考える必要があるのでは。
子ども支援課、子ども基本法では18歳までと規定されていないので、状況を見ながら支援を続けたい。
就学援助の新入学用品費の拡大や修学旅行費などの前払い制が必要では。
子ども支援課、担当課に上がった声をもとに支援策を考えていきたい。
物価高騰などで生活状況も変化している。状況を把握するために対象を広げアンケートを行うべきでは。
子ども支援課、子ども計画策定時に検討をする。
第6次総合計画は町の最上位計画では、デザインの内容については企画書に詳細が示されていたのに、第6次総合計画特別委員会の審査時には写真もイラストもない状態で提案されたが、なぜか。
政策推進室、ウェルビーイングやロジックモデルなど新たな計画を入れたこともあり、マネージメントがうまくいかなかったため、
総合計画の策定にあたる事業者選定評価基準の中に町への関心度の項目を加える必要があるのでは。
政策推進室、今後考えていきたい。
完成品でない計画書が提案されたのは今回で3回目。担当課の多忙は理解するが、町の最上位計画である以上、厳しくチェックし管理すべきでは。
政策推進室、今回のスケジュール管理などの問題を糧とし、第6次総合計画後期策定時に生かしていきたい。
日本共産党、本内博士。子どもたちの権利を守る取り組み、仮称子どもの権利に関する条例の策定スケジュールは。
子ども支援課、子どもの権利条例等検討委員会や子どもの意見の聞き取り、パブリックコメントなど広く意見を聞きながら策定を進め、なるべく早い時期に上程したい。
国際 NGO のアンケート調査では、学校の先生の約3割が子どもの権利条約の内容を知らないという結果が出ているが、条例作成の暁には改めて先生方も学び直す必要があるのでは？
学校教育課、教員自身がしっかり理解をし、指導に当たることが重要。
上富小学校の統廃合、なぜ学校再編なのか。
学校教育課、少子化により学校・学級の小規模化が進んでいる。施設の更新時期も近づいている。
三芳町都市計画マスタープランで地域拠点として示されている上富小学校が仮に廃校となると、地域拠点の一角が喪失することになるが問題ないのか。
学校教育課、統廃合は決定事項ではないので今後の検討事項としたい。
上富小の防災拠点としての位置づけはどうなるか。
学校教育課、審議会で協議中のため決まってない。
アンケートでは上富小学校統合、賛成、反対が半々だが、どちらかに決めるのは無理があるのではないか。
学校教育課、統合するという方向性が出された。審議会の答申を得て学校再編計画を策定していく。
説明会や意見聴取は？
学校教育課、実施していく。
その他の質問、教員の働き方改革。ここまでの担当は岡崎
鈴木でした。